皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民間防衛を読みましょうです。皆さん民間防衛という本をご存知でしょうか。スイスの国家が発行してですね、冷戦の時代にですけども、スイス国民に配ったという本なんですね。赤い本でありましてですね、時々古本屋なんかにですね、ポツンと置いてあるんです。今でもこの本、なんか再版かなんかしてるようでありましてですね、Amazon.com でも買えるんですね。でこの本はですね、実はもう冷戦が終わってから、過去のことだというふうに言われておりまして、スイス政府も今使ってないと、だから今や時代遅れと言われてますが、とんでもない話です。実はこの本もですね、いろんな見方があるんですけども、どうやって敵が攻めてくるのかということに関する部分ですね、後半の方になってきますけども、そこはですね、今でも十分に通用する内容なんです。今回グルジアで突然のこう戦争があったということがありますしですね、戦争ってどんなふうに始まって、どんなふうに国って占領されていくのかですね、これ非常によく書かれている本なんで、これ一つ読んでいただきますとですね、この10年15年で起こったことはなるほどなと分かることがとっても多いと思うんですね。例えばですね、こういうことが書いてありますね、戦争の姿というのは目に見えないものである。で偽装されてある偽装されているものだからこそ大変危険なんだと。で海外から来るようには見えない、カモフロージュされていて、さまざまな姿でこっそりと国の中に忍び込んでくるのである。そして我々のあらゆる制度、あらゆる生活様式をひっくり返そうとするんだと。すなわち戦争ってですね、今回のロシアが攻め込んできたみたいに、戦車を先頭にやってくるのは極めて古典的な戦争で、ああいう風になるんではなくてですね、知らないうちに国の中の人間が外国と同調して国をひっくり返しちゃう。そしてあらゆる制度、あらゆる生活様式をひっくり返そうとする。これが現代のこの戦争だっていうんですね。このやり方は最初は誰にも不安を起こさせないように注意深く前進している。その勝利は血生臭くはない。そして多くの場合暴力を用いないで目的を達する。これに対してはまたしっかりと身を守ることが必要である。これ言いましたらですね、まさに竹中小泉たちが政権を乗っ取った時、実際にあの前からですよね、アメリカから言われてですね、日本の改革論者になるものがですね、日本政府を事実上食い物にしたこの10年間って、なんか目に見えないものがですね、海外からやってきて国内の同調者を使って、さまざまにカモフラージュされてこっそりと国の中に忍び込んで、結果的にですね、今までの我々の制度、生活様式がみんなひっくり返されちゃって、アメリカの思うのままにさせられちゃったと。まさにですね、この民間防衛に書いてある通りの戦争がですね、この10年15年の日本で繰り返されたんじゃないんでしょうか。今言いましたように、最初は誰にも不安を起こさせないように注意深く前進してくる。その勝利は血生臭くはない。そして多くの場合暴力を用いないで目的を通ずる。その通りだったですよね。で要するにしまったと思ったのは後の祭りですよね。だこんなことがね、まさにですね、日本でもこう起きてるわけですね。で、あとこんなこと書いてありますね。敵は同調者を受けている。同調者を求めている。我が党の結成は大した評価を受けなかったが、これは我々に有利であった。事実、我が党結成の重要性は最初の参加者が限られていたという面からのみ評価された。このような単純な考え方は我々の目的に役立つものである。我々の目的とする幾人かの知識人を仲間に引き入れることができた。その中の一人である教授は、国家的名声を持ち、我々の活動が都合よく運ぶのに役立つ権威を持っている学者である。全体としてこの国の国民は福祉政策によって眠らされており、彼らの伝統的制度が他のあらゆる形の体制に優越するものであると確信しているので、我々が恐れているような反応は全くない。我々の組織は順調に活動している。これまさにですね、平成に入って日本がですね、陥った現象だったんじゃないんでしょうか。なんかうまくいってると思ってた、ね、今までその竹中でも小泉でもですね、人からよく言われることないわけですよ。ひがみもんでですね、みんなからそっぽ向かれてですね、なんか誰か周辺部にいるなと思われた人たちがですね、こっそりとだんだん力を持ってきた、小泉竹中だけじゃないですね。日本ではだいたい海外派と言われる人たちはですね、冷や飯食い続けてきたわけですよ。 冷や飯を食い続けていつも出世できなかった、まあ、そういう連中をですね、まあ、アメリカは正し込んでたわけですね。もちろんそのなんか問題を正すということは大事ですよ。でもしかしね、外国の影響下にそれをやるということはですね、これ売国奴という言葉が定義ちゃんと定義されてるわけですから、まあ、極めて売国的行為であって、それはもうある意味で戦争を意味するわけですね。でさらにこんなことありますよ。外国の宣伝の力、国民をして戦うことを諦めさせればその抵抗を打ち破ることができる、軍は飛行機装甲車訓練された軍隊を持っているが、こんなものは全て役に立たないということを一国の国民に納得させることができれば、下記の訓練を減ることなくして、打ち破ることができる。このことは巧妙な宣伝の結果可能となるのである。この宣伝は最も尊くべき心の動きをも利用して最も陰険な意図のために役立たせると書いてありますね。今やですから、さっきも言ったように、ね、ロシアみたいにですね、軍隊を戦車を先頭にやってくるなんて極めて古典的な戦争で、宣伝戦争なんですよ。マスコミだとかなんかね、大手の会社がですね、まあ、アメリカの言いなりになっちゃってですね、でアメリカと通じてですね、なんかアメリカの目的を達成するために国民を誘導し始めたら、これまさにですね、アメリカが攻めてきたって話になります。しかも今の日本人でですね、アメリカと戦うことはできない、無理だと、無茶だとみんな思ってますよね。なんかこのスイスの民間防衛に書いてあることそっくりじゃないですか。軍は、自衛隊は飛行機装甲車訓練された、兵隊を持ってるが、こんなものすべてアメリカとの戦いに役に立たないということを一国の国民に納得させることができてますよね。ですからアメリカなんて武器なんか使わずにですね、実際にはもうね、イラクでもアフガニスタンでも負けてですね、方法の手なのにですね、なぜか日本人はですね、アメリカとは戦えないと未だにこう思ってるんですよね。まあ、戦う必要があるとはね、武力を持って戦う必要があるとは思わないんですけども、まあ、とにかく戦うことはできないんだと頭から決め込んでますね。でそのくせ北朝鮮やロシア中国とは戦うことができるとなんか思ってるわけですよ。あの日本のですね、反中派なんかでね、ネオコンみたいなのいますよね。あの安倍晋三みたいなタイプの人ってのはアメリカに弱いんでね、でロシア中国には割と強いこと言うわけですよね。あれも不思議な話で、その本質的にやっぱ弱いんじゃないかと思うんですね。弱い人って強いものには巻かれて、弱いものには情け容赦もないという部分がありますから、やっぱそういう人間をこうやっぱ使うんだね。この同調者として使うわけですよ。でその要するに敵国が攻めてくるときに内部の同調者になるのはですね、その国 ですね、あまりそのいい評価を受けてなくて優柔不断でですね、あまりその、ね、まともな神経を持ってない人を使うわけですね。そういうのをですね、まあ、そのひがみ根性を利用ずに利用してですね、敵を、国内部を、ね、分裂させ攻撃するわけですね。そしてもう戦うことはできないんだと諦めさせてしまう、まあ、それがね、要するにその戦争の具体的な姿だというわけですね。で敵は意外なやり方で攻めてくる。ある国家元首の政治的骨格と題する著書から、我々は勝利に到達するまで我が道を生むことなく歩み続ける。我々は敵を憎む。彼ら容赦なく滅ぼそう。武器による戦いに比べ費用のかからぬやり方で敵を滅ぼすことができるのだ。まあ、こんなこと書いてありますがね、要するにですね、まあ、なんていうんでしょうかね、ある時ですね、侵略的な意図を持ったね、帝国主義的意図を持った国はですね、まあ、とにかくなんか自分たちの思いを達成するために何でもこうしちゃうのね。でそうしますとね、その一見こう強く見えるわけですよ。でそうするとね、なびくやつがどんどん出てくるね。なびくやつがどんどん出てきて、しかもマスコミをですね、巧妙に利用するわけですよ。もうですから、この民間防衛で書いてあるのはですね、冷戦の時代ですから、もう実はだから第二次大戦が終わった段階で、日本のマスコミはアメリカが上手に利用したわけですね。戦前は日本の軍隊が利用しましたよね。で戦後はアメリカが利用して、ですからこの宣伝を巧みに使ってですね、アメリカは思いを遂げてきたということです。でも逆に言うとですね、そこまでして日本を食い物にしたのに、アメリカの国はまともに回ってないわけでしょ。それがやっぱりね、アメリカの不思議って不思議なんですね。これだけ日本を食い物にしたのに、やっぱ国は回らないわけでしょ。経済回らないし、このサブプライムの大破綻も起こすしですね、やっぱ何かやっぱり日本って不思議な国ですよね。敵が攻めてきてもですね、なんかどっかでですね、なんか攻め取れないようなものがね、やっぱりある非常に不思議な国で、これ普通の国ならあっという間にですね、とっくの昔に属国になっちゃってるんだと思うんですよね。まあ形式的には属国ですけども、まあ属国やってるのはやっぱり傀儡政権で、日本の中の傀儡政権でも国民からちゃんと分かってますよね。あいつら誰の目的のために政治やってんだと。なんかね、株式の、なんですか、 利益をですね、無税にしようなんてね、減税しようなんて、あれ、もっともっと市場に金をくべろという、そういう税制をしようってみたじゃないですか。で、金一番足んないで困ってるのはアメリカの市場ですもんね。アメリカに金を持ってけって意味なんじゃないですかね、あれ。で、またもう一つこういうのがありますね。ある国家元首の、大国元首の政治的告発のもう一つの抜粋。我々の経済的社会的制度はいつかは我々が世界を征服しうるほど優越している。世界征服が我々の目的なのだ。だから我々の結局実現に反対するものは全て排除する。世界を征服するということは我々が敵に宣戦布告し、我が軍を持って敵を奮戦するするしないするしかないというわけではない。我々は同じくらい効果的でもっと安くつく方法がある。まず我々のものの見方にまだ同調していない全ての国において我々に同調する組織を強化拡大せねばならない。そして地球上の全ての国々において我々の同調者たちにその国の権力を少しずつ奪取させなければならない。同調者たちがそれに失敗した国では我々は永久革命の状態を作り出す必要がある。混乱の中で経験と訓練を積んだ我々の同志はだんだん頭角を現していくだろう。これまさにですね、この15年15年日本で行われたことだと思いませんか？アメリカのですね、なんか気が狂った連中がですね、自分たちの制度はね、世界一優位だと言い出してですね、アメリカがですね、世界で一番のスーパーパワーでですね、俺たちが世界を征服するんだと、文句の言う国は一つも許さないと、ね、話で分かんなきゃですね、軍事力を持ってね、征服しまうんだと言ってやってたでしょう。で、アメリカの市場原理はですね、これを世界中にこれをね、撒き散らさなきゃいかんと、世界中同じルールにしなきゃいかんと、アメリカ有利になるように全部世界中ルール変えるんだと、反対するやつは潰せと。で、政治を奪取するんだと、政治を奪取するためには日本のですね、小泉竹中、あるいはですね、グルジアのですね、サーカシビリみたいにですね、とにかくアメリカの意になる人間を仕立ててですね、まあ、そいつらにですね、やらせようと。で、それをバックアップするためのですね、マスコミだとか学者だとか財界人だとか役人だとか中央銀行の連中だとか全部組織しろと、組織でどんどん作り出せと。そして一旦失敗したからといってもですね、絶対それで諦めるなと、永久にですね、これは続けるんだと。永久に続けるためにですね、いまだに竹中なんかもですね、新聞だとかテレビに出てくるし、絶対この旗を下ろさせるなと。なんかね、この昔この共産主義者がやっていたことを、今度アメリカがですね、手のひらを返して、同じことを日本に対しても他の国でもやってんじゃないんですかね。いやいや、これはね、なかなかすごいと思いますね。なんかこの民間防衛ってね、昔買った本なんですけどね、改めてね、これ読むとね、その通りのこと書いてありますよ。それから敵国の攻撃に対するスイスの回避策、敵は同調者を探す、敵は我々の防衛力を弱めようとする、敵は我々を眠らせようとする、敵は我々を脅そうとする、敵は我が経済力を弱めようとする。これをですね、とにかく吹き飛ばさなきゃいかんわけですよね。で、具体的に何をすればいいかってこともね、まあ、この本書いたんですよ。こういうね、敵にですね、攻め込まれた時どうすればいいかと書いてありますから、それを5本ね、実際お読みになってみるといいと思いますよ。そうだなってことは書いてあります。あるいはね、要するに分裂させようとするんですね。国を分裂させることによって国の力を削いで大体乗っ取っちゃう。これはもう共産主義者もですね、アメリカの原理主義者もね、ネオコもあんま変わらないですね。で、例えばね、敵は我々の抵抗意志をそぐ、くじくってありますね。で、敵は国民と政府との間に意見の隔たりを生むような種をまく。ね、こんなことも書いてありますね。まあ、ですから、とにかくですね、威嚇をされたとしてもですね、それはやっぱりですね、あんまりね、愚かな対応をしちゃいかんのですよね。で、とにかくですね、どんな問題が起きても国がまとまってれば大丈夫なんですよ。例えば不良債権問題が起きたときに国がまとまって対処すればね、なんとでもなったと思いますね。それから今のようなですね、状況、貧富の格差を拡大する、これをやるから国が分裂するわけですよ。これそのものがですね、やっぱり国がもう騙されている証拠なんですね。戦争によって侵されている証拠なんです。分裂してはいけないんです。働いている人とですね、それから雇っている人がみんなで国難を克服すればいいことなんです。それはですね、リーダーのですね、リーダーシップ一つで決まるんです。で、とにかくですね、他国で起きたことも全部自分たちのこととして物を考えることしなきゃダメです。ですね、もう本当にですね、能天気にやってますとですね、あっという間にいろんなことがですね、事態が悪い方向に進展してしまうんです。向こうはですね、夜も寝ずにですね、この国取ろうとか、どうやって取ろうか考えてるわけですか。夜も寝ずにですね、誘致の300兆円取るためにどうするか考え続けてるわけですからね、やっぱ能天気にやったらね、捉えちゃうわけですよね。 まあ、最後捉えちゃったところ、今度なんかね、天のシナリオですな、その金が思った通りアメリカに行かないっつうんだから、まあ、日本も相当天に助けられてる国だと思うんですけどもね、まあ、とにかく能天気にやっちゃダメなんで、とにかくね、仲間が分裂したらですね、国は取られるんですよ。組織も取られちゃうんです。ですからね、本当の意味でのこのチームワークっていうのがですね、本当に非常時になってね、初めてね、こう全部出てくるわけ。で、非常時こそですね、まともなリーダーがやっぱ出てきやすいんです。だから逆にこう分裂状態が続けば続くほどですね、それは外国の思いのままですよ。だから外交がそうですね、北朝鮮、韓国、日本、中国、もうどんどんね、この4カ国はですね、喧嘩ばっかさせられるわけですよ。この間もですね、台湾で変なメディアが流れたんですね。なんか万里を長城を作ったのは朝鮮人だとかね、なんかそんな話が新聞出た。当然中国人怒る。でその台湾の新聞にですね、出たんだけど、その出典となる韓国のですね、新聞なんてのは実際に存在しないものだったわけですね。完全な欺瞞工作ですよね。だから本当はですね、昔その西郷隆盛が言ったみたいに、アジアは団結すればいいわけですよ。アジアは団結をすればですね、欧米と戦ったって全然そのね、怖がることはないわけです。だからこそですね、ディバイド&ルールで喧嘩させよう、喧嘩させようとするんですね。要するに北朝鮮とアメリカとですね、どっちが悪いかと両方とも悪いわけですよね。悪さにおいてですね、北朝鮮もアメリカも大した差はないと思いますよ。なぜそのアメリカとは同盟を組んで北朝鮮とは喧嘩してるのか、このことをやっぱ我々この現実やっぱもっと考えるべきですね。それからですね、だからこそ逆に言うとですね、まあその分かった人たちは中国でも北朝鮮でも韓国でも日本でも台湾でも、それ分かった連中はなんとかですね、その共に行く道はないかと考えて水面下でいろんな工作はするんですよね。それから中東もそうですよね。とにかくイスラエルを守るために周辺諸国全部喧嘩させてたわけですよ。特にアメリカはですね、シリアをですね、その悪者扱いにしてね、悪者に祭り上げて、シリアだけを敵対させるようにしてたわけです。しかしこのご意向が全部崩れちゃって、アメリカのこの裏工作が全部失敗しましてですね、ついにシリアとレバノンが国交を結びましたよね。ですからこんな形で、その分断政策もね、なんだあれ敵の分断工作じゃないかと、本当の敵は誰だと、みんな気づき出したわけですよ。要するにアングロサクソンってのはですね、本当に悪いんですよ。本当に悪くてですね、みんなを分断してですね、大いなままにしてるわけね。まあ、まあ、最高の詐欺師みたいな連中ですよね。まあ、そういう連中がですね、こう出てきてね、世の中動かし始めてることをみんな分かってきたわけですね。ですからまあね、もうこういう愚かな戦争はこれで終わりにしなきゃいかんのですけども、まあとにかくですね、日本もですね、まあこういうことを少し日本人もこの民間防衛という本をちゃんと読んでですね、勉強しなきゃダメです。もちろん、ね、その核シェルターとかね、そういうことはね、もう必要ないんだと思うんですよ。そんな部分じゃなくて、今の戦争はですね、その今私が申し上げたようなね、国の内部の勢力を焚きつけて政権乗っ取るというね、まあよく行われている戦争の形なんですよ。むしろですね、ロシアがですね、戦車を押し立てて攻めてくるこの戦争は今では割とですね、まあマイナーな方だと思うんですよね。もちろんいよいよとなればああいうやり方でもやってくるわけですよ。でもそうなる前があるわけですね。いきなり戦車が来るわけではなくて、それまでにですね、水面下でいろんなやり取りが行われてるわけでしょ。ですからそのやっぱりですね、そのこの国を取りたいと思っている連中いるし、でそれに同調するやつはいるし、同調するやつは今までこの国でひがみ根性で生きてきた連中だし、でそういうやつの言うことはやっぱよく気をつけて、何を言ってるのかですね、よく確かめていかないとですね、難しいと思いますよね。でもうしかし日本もですね、やっぱりそのピークは過ぎましたね。今呼ばれる立場なんじゃないですか、アーバンコーポレーションなんか潰れてましたけどもね、なんかやっぱりいろんな問題がですね、これからその表にどんどん出てくるんじゃないかなと思うんですよ。改めてですね、日本も戦犯裁判だと思いますよ。なんでこんなことになったのか。やっぱりですね、もちろん戦犯裁判ということもいるんですけども、そのもっとやっぱりですね、みんなが団結できるように国を動かさなきゃダメですね。会社でもそうです、国でもそうです。みんながですね、一致団結できるような目標を決めて、一致団結できるように人々を巻き込んでいくようにリーダーシップっていうのを動かしていかないと、絶対に物事をね、成就するってことはないんですね。とかく今の時代はですね、本当にこのアメリカの分断工作がですね、隅々まで効いちゃって、そこら中で喧嘩してるわけですよね。もうね、なんか構わず人刺しちゃったとかね、もう敵の思うがままですよね。まあでも逆に敵の思うままになっちゃっても、なんか財産がこれ以上取れなくて、敵もですね、なんか現行じゃないけどもね、なんかうまくいかねえなと思って、すごすごと帰ってくるんだから、これはまあね、痛快の一言に尽きるんですけどもね。まあしかしこの後輩からなんか立て直さなきゃいかんわけですよ。とにかくですね、その全ての問題はですね、克服するためにあるわけですから、問題が理由で何かぶっ壊していたんでは何も始まらないんですね。 問題点はすべて前向きに克服するためにそこにあると、そういう認識を常にしっかりと持っていなければいけませんね。それからどんな時もですね、明るく温かくやらなければ必ず分裂が起きるということなんです。暗く冷たい方法でですね、リーダーシップを消すと必ずどこかで分裂が起きてきます。そして明るく温かくやっていけばですね、その違和感ある人たちは静かになるこそせでですね、分裂するということはなかなか難しくなります。分裂してもですね、弱いが非常に短いんです。暗く冷たくやるとですね、分裂したものがどんどん増殖していってしまうんですね。ですからこれが組織の本当の怖さだと思います。ですから組織の運営、特に一番上に立つ人はですね、明るく温かくやらないとですね、分裂がどんどん広くなっちゃって本当に収拾がつかなくなるわけですね。今本当にですね、戦国時代みたいなことが始まりましたので、どうぞ皆さんもですね、このスイス政府がかつて出しました民間防衛という本、まだインターネットで売ってますから、ぜひ読んでいただきまして、この10年15年で起こった日本がね、まさにそこに書いてある戦争そのものだったということをご認識いただいて、二度とそういうことは起きないようにですね、まあ勉強していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民間防衛を読もうということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。